皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。5月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大恐慌後のリーダーシップです。今日はいつものように南信州遠山郷の、遠山藤原学校の方に来ております。皆さんと一緒にですね、勉強しまして、今日いよいよこれで最後の講演会ということで、今日来てるんですが、大恐慌後のリーダーシップということですけども、今皆さん大恐慌であることはもうご存知だと思いますね。大恐慌という言葉なんですけども、実はこの大きいというのはどこが大きいと判断するかというと、分かりやすく言えば長いということなんです。なかなか終わらない、最初から始まってですね、なかなか最後まで行くまで時間がかかるというのがですね、この大恐慌なんですね。今回の場合は2007年の8月から始まったんです。でまだいよいよまだ半ばにもいよいよ半ばに達するかというところですから、これが全部切りつくまで10年はかかります。ですからまだ最初の5年なんですね。でやっぱり大恐慌後と言いますとですね、この先ということですから、本格的な21世紀社会と言ってもいいし、まさにここでこれから勃興してくるリーダーシップ、それが大恐慌後のリーダーシップだと言ってもいいと思うんですね。でじゃあその前は何だったんでしょうか。皆さん思い出してほしいんです。2007年までのリーダーシップは何だったんだろうか。それは言ってみれば20世紀のリーダーシップなんです。ちょっと20世紀は10年後ろに繰り出してるんですね。すなわち中心と外側、上と下、管理する人とされる人、こういう構造ですよね。言ってみればその上下関係をもとにした、縦横の中で言えば縦のリーダーシップが基本的には大恐慌前のリーダーシップなんです。で大恐慌ってなんで起きるかと申しますと、私はよく申し上げているように、その変化を拒むから起きるんですよ。変化を拒むから起きるのが大恐慌なんです。バブル経済っていうのもまさにその一つで、なんでバブルになるかっていうと、みんなよく考えて投資をしないからです。この土地を買って売って買って売って買ってとかですね、ずいぶん小さい発想でやってるんですね。そのお金があったらですね、宇宙に行ってみようとかですね、変な話ですよ、全く違うことやってみようとか、その未来を作る可能性っていくらでもあるんですよ。ところがなんかね、ものすごく狭い範囲にお金を使うからですね、バブルになるんですね。なのでそれはですね、見かけは非常に反映しているようでいて、発想の貧困がそこにあるんです。発想の貧困と行動の矮小化がですね、もたらすのが大恐慌です。バブルであり、バブル作ったら今度崩壊するしかありませんから、まさに大恐慌になるんです。ですから大恐慌前の時代というのは、簡単に言うと時代が行き詰まり、本当はもうこのまま何か未来を作るために根本的に変えなきゃいけないんだけども、それはなんかもう嫌だ。で、目の前の享楽ですね。目の前の享楽。安易なところでですね、とりあえず明日を作ろうと思っていると、バブルになって、大崩壊して大恐慌になるんですね。で、こういう時というのはですね、やっぱりリーダーシップで言いますと、創意工夫だとか、自己実現だとか、達成だとか、定型だとか、本来横に広がり、未来を作るような、そういうリーダーシップが希薄になっていることが多いんです。だから結局ですね、好景気という時もですね、バブル景気の時というのは、例えばみんな、ものすごく管理されるんですね。数字の管理とか行動の管理とかですね、うるさいんですよ。で、その必ずこの数字を達成しろとかですね、言われた通りやりとか言って、グローバリゼーションなんて言葉がありますね。この20年世界景気という話ありました。しかしこれですね、日本は不景気だったからあんまりイメージ湧かないかもしれませんが、世界の企業、アメリカもヨーロッパもアジアも、そのどんなリーダーシップだったかというと、実は独創性があまりないんですよ。小さな単位ではですね、なんかいろいろ創意工夫してやることも当然あります。好景気の時代ですから。しかし大枠で言ったらですね、その厳しく管理されていて、その枠をはみ出すことは許されない時代なんですね。だからその決してですね、 みんなが思い思いに自分の木の花を咲かして、その結果好景気になったっていうのが、このグローバリゼーションの時の世界ではなくて、むしろ反対で、非常に限られた特定のなんか目的を達成するために、工場を作れとか、何、金融投資しろとか、そういうことをやって生まれたのがですね、この20年間の世界経済なんです。ですからもうすでに、リーダーシップが抑圧的な盾になった段階で、黄色の信号を灯っていて、それに今度お金をと権力注いで、それを使ってもっと稼げとか、もっと仕事しろと言ったらもうこれはね、慣れの果ては大恐慌なんですよ。ですから、まあこの大恐慌っていうのはですね、今回は、まあ世界的に見れば、91年にソ連が崩壊して、その後20年間、まあ、冷戦崩壊後の平和の配当で、経済でを潤わしたと。ところが、その中にあるものっていうのは、まあ言ってみれば、今までの時代の延長線のものが、戦場のものが多くて、IT なんかは全く新しくて、まあ IT についてはですね、逆にそれは大恐慌をもたらす要因にもなるんですね。そして大恐慌の次を作る要因にもなるんです。新しいもんですから。でも基本的にはですね、貧困からの脱却ということに関しては難しいことをやったわけではなくて、今まで我々が作ってきたことをですね、上手に組み合わせてやったのが世界ですね。だから見てくださいよ、世界中みんな同じ街になっちゃったじゃないですか。インド行ったってどこ行ったってね、街の作りは同じで、何のことはないです。グローバリゼーションやってみたらみんな考えてること。俺の年収はいくらだと。何業でもない、何人でもない。私はいくら稼いでるんだと。もうこれでなんか世界中横にね比較する時代になっちゃって、なんたまさましい時代ですよね。薄っぺらな時代になっちゃった。だからやっぱりこういうのっていうのはですね、縦型のリーダーシップで非常に限られたところに資源を投入させる、その狭い視野がもたらす現象なんです。で、結局そういうものはですね、やがてその行き詰まりを見せて、まさに大恐慌で、今までうまくいかない。じゃあ大恐慌中のリーダーシップはどういうことか。まあ大恐慌もいろんな定義ありますけども、例えば1929年、アメリカで言えば1929年から始まって37年ぐらい前ですかね、あれが大恐慌中のリーダーシップですね。例えばそれ振り返ってみると非常に面白いんですね。大恐慌始まってしばらくはそんなはずはないというリーダーシップなんです。だから縦でもないし横でもなしですね。まあ言ってみればいろいろ試行錯誤してみるんですが、一時が万事中途半端なんです。現状認識が甘いってのはほとんどなんです。だから時代が変わっておかしいと思って、なんかやってみようという健全な思いはあって、なんか行動して英知も集めるんですが、世の中の変化はあまりにも大きくてですね、ちっちゃな会社やちっちゃな常識でなんか決めたことがで一つもうまくいかないという段階がまず最初にあるんです。で、やがてそれ過ぎますと本当のですね土壇場の現象が起きます。もういよいよ後がないという現象。そこで今度何が起きるかなんですが、例えば80年前のアメリカはルーズベルト大統領が出てきたわけですね。彼はまさに進化、試行錯誤、新しい価値観で世の中を作ろうというですね、試みをなすわけです。ニューディールですね。ニューディールとは新規巻き直しと言いまして、経済だけじゃなくてあらゆる分野でですね、全く新しいことをやってみようというわけです。あれはまさに自己実現と、クリエイティブなね、やり方で、まあしかしもちろんいろんな反対もあって今でもね、批判はあるんですけども、まあある種横型の本物のアメリカ市民の国を作ろうというところまで来るわけですね。ですからその後アメリカはこの力で第二次世界大戦も勝ちますしね、戦後の繁栄を手にするわけで、大恐慌中のリーダーシップの良さですよね、あれ。大恐慌中のリーダーシップが潜在的な人々の参加を促すような、みんなが献身的に自分も未来づくりに参加しようと思わせるような、そういうリーダーシップを発揮させると、その後が非常にいいんですね。その強硬的な現象が終わった後ですね、いよいよ我々の時代が来たと、みんな頑張ろうというなる。まあもちろんそれで永遠に頑張るってうまくいくとは限りませんよ。まあいろいろね、山あり谷ありですから、下手すりゃですね、油断してですね、おかしくなりますから。でもやっぱりアメリカの場合はそうやって、あの時はうまくいったんじゃないでしょうか。日本はどうだったでしょうか。同じ時期日本はですね、軍部が出てきましてですね、言ってみればろくなことにならなかったわけですよね。協調主義ですよね。その、悪いのは向こうで、我々は悪くないんだと。我々は全部被害者だと。まあ、そこばかり強調しましたから、 結局やっぱうまくいかなかったですね。ですからその軍部が崩壊した後、一旦国がですね、なくなるようなところまでね、行くわけですよね。ですからやっぱり大恐慌中のリーダーシップというのは非常に重要です。で、今回の2007年以降のリーダーシップ考えてみますと、最初の段階というのは、2008年の、あれですよね、リーマンショックですよね。リーマンショックまでの1年間というのは最初の時期で、この間はですね、言ってみればみんなぼーっとしてましたね。で、特別なんかやったわけでもなくて、なんかぼーっとしてて。2008年の後はどうしたかというと、またぼーっとしてるんですよね。結局今回ですね、80年前と比べて、相当リーダーシップが緩んでますよ。リーダーの能力は相当低いね。これだけ世界が動いて大変なのにですね、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本は言うまでもなく、中国、何かしましたでしょうか。ぼーっとしててですね、金が足りないかで金をでは出しましょうと。で、その金もなくなりましたと。ギリシャどうしますか。みんな答えはなくて、大変だなで終わってるわけですよね。こういうのは、やっぱりね、歴史の断層がそこにあるっていうことを感じさせますね。もうこの人たちの力では未来を渡ることができない。今から80年前、1929年から始まった時代はですね、まさに20世紀の前半ですよね。まさにこれから20世紀という、全然それまでの王様の時代、19世紀とは違う時代を作るリーダーシップがあった。いいとか悪いではなくてもね。いいとか悪いではなくて、そのバイタリティがリーダーシップにあった。今は、ひたすら、崩壊を止めることを遅らせるだけだもんね、あれ、世界中どこ見てたって。やっぱりそれは、20世紀の延長線上のリーダーしかいなかった。すなわち、次の時代を担うリーダーをもう生んでいなかったということですよ。それはやっぱりね、冷戦崩壊後にやっぱり浮かれポンチキになっちゃったんだね。景気いいもんで世界中ですね、今日の目の前の形を守ることが大事なんだと、知らず知らずになっちゃったんだと思いますよ。政治家も国民も企業の経営者もね、いわゆる進化ということをしなかった。根本的に考えてみればですね、今我々は人口70億人でございます。しかし今のですね、世界の資源、食料の供給システムっていうのは、世界の人口が30億人台の時までしかまともに機能してないんです。40億人になりましたのは1978年、第二次石油危機の直前ですね、40億人になりましたのが。結局はあの後はですね、資源、食料全然足りないんですよ。根本的にですね、我々は今のような、今までの欧米人のようなね、ライフスタイルをそのまま世界中に広げようといたしますと、資源食料が全然足りないんですね。で、ちょうどその頃からですね、市場原理だとかいう話が出てきた。能力主義だとかね。結局あれは体のいい口べらしだってご存知ですか、皆さん。能力主義だとか、リストラだとかいうのはね。で、今世界の半分が飢えてるっていうのは、あれ要するに半分壊す食料がないんですよ。資源がないんですよ。だから資源が人口の半分分しかないから、半分は植えさせておくしかないんでですね。ねえ、お前は植えて死ねって言えないからさ。ねえ、市場原理ですかとかね、能力主義だとか言ってさ、国家破綻ですよ、諦めなさいよとか言ってさ、んでやってるだけですよ。で、これ100億なんでしょ、このそのうち。全然足りないんですよ。だからそんな浮かれポンチキでですね、ねえ、やたらに高いビルだけを建ててみたり、やたらに飛行機飛ばしてみたりと。ねえ、やたらにその、まあなんか、テレビとかね、そういう家電製品に凝ってみたりとか、そんなことやってる暇全くないわけであります。根本的にもっと少ないエネルギーで幸せを得る方法、もっとたくさん食料を作る方法、ね、考えなきゃ。この資源食料の制約を克服しない限り世界の戦争は止まりませんよ。だってそのね、食えなきゃみんななんかし始めますよ。行動し始めますよ。誰が黙って飢えて死にますか。みんな行動するに決まってるわけで、そしたらやっぱりですね、アメリカだってヨーロッパだって今度自分の国の中にね、食えない人たち出てくるわけだから、政治が行き詰まるのは当たり前で、だからもう本当にね、何もしてなかったってことわかりますよね。この20年ぐらいね、世界のリーダーたちが。やっぱり今、自分の足元の今日の幸せの形を守るためにね、頑張っちゃったわけ。ということは、この大恐慌後のリーダーシップはどうなるか。なくなっちゃうわけ、今のこのリーダーシップがね。その古い時代を踏襲しようというリーダーは消えてしまうわけですよ。そうすると今度はね、一気に前に進むんですね。 で、一気に前に進むったときに、要するに根本的に資源食料問題の解決がありますから、まず新しい科学、新しい技術というものを使って、我々の世の中を根本的に作り変えなければなりません。そして同時に我々のライフスタイルもですね、今は西洋人がやってるようなね、エネルギーダダ漏れ状態のような、もうとにかくですね、エネルギー糖尿病のようなですね、こんななんか自然無視したやり方はね、変えるべきですよ。だってこれで人々幸せになってないもん。高層ビルたくさんある国がですね、平均寿命長いですか？ねえ、そんなおしゃれなね、レストランばっかね、並んでる国でですね、病気のかかる人少ないですか？少なくないですよ。生老病死というようにですね、やっぱりね、こう病気になるってのはですね、大変な問題なわけですよ。早死にするってのは問題のことで、やっぱりね、今の我々のこのライフスタイルを続けてって、全然ですね、根本的に苦しみは減ってませんよ。やっぱおかしいのよ、このライフスタイル。だからそれは私一つはね、エネルギーの使いすぎじゃないかと思うんですよ。エネルギーの使いすぎやら減らせばですね、富山語じゃありませんけどね、自然との共生っていうものが見えてきますしね。それから今度はね、個人の技が光ってくるんですよ。個人の技が。エネルギー使いすぎだとみんな同じようにボタンを押せば仕事できちゃうから、みんな同じ仕事になっちゃう。だとみんな食えなくなるわけ。ところがこれね、自分の手で何か仕事せないかん、自分の頭で考えなきゃいけないと思うとみんなね、進歩するんですよ。進化するんですよ。だからその人らしい商売や、その人らしい生き様が見えてきて、それが今度競争力になっていくわけですよね。だから一時が万事ですね、このエネルギーの使いすぎやめますとですね、みんな幸せになりますよ。ですから私はですね、この夏は計画停電が日本を救うと本当に思ってるんです。やってみたらいいんです。電気がないことがあるんだと。だったら、ね、そんなことになって慌てんじゃなくて、元々のライフスタイルを変えればですね、何も問題ないわけですから、原発もいらないしですね、計画停電の心配もいらないわけで、これが弁証法的な解決ってことですよ。そうするとね、そういうまず未来の課題を前に押し出せるリーダーシップがどうしても必要です。ナノテクもそうです。それから半導体もそうです。だからやっぱりこれはですね、よくものの分かっている人でなければなりません。現場が分かっている人なんです。本当の人の力とか、本当の人のエネルギーっていうものは分かっている人なんてこれはできないんですよ。で、そういう人たちは決して少なくないですよ。それやっぱりね、この20年間ね、もがきにもがいた人たちっていうのは分かってますよ。何が問題なのかっていうことは。各現場にいるんですよ、みんなね。見識ある人たちっていうのは。どんなとこにもですね、変なのもいるんだけど、まともな人もいて、本来あるべき姿はこうだと。これおかしいと。で、こうすべきだ。で、実際にやってみてうまくいった。こういう経験を持ってる人は、特に日本なんかそうですが、現場にたくさんいますよ。おそらく外国も同じだと思う。だからそういう人たちを集めてくることが大事なんですね。今という時代はですね、とにかく古い時代がどんどん壊れていくから、下に沈んでいく人と上に上がっていく人がはっきり分かれてくるわけですよ。だからある意味で言うと、今までのリーダーシップ、大恐慌中のリーダーシップが機能しないということは、上積みがどんどん取れてくる、見えてくるってことですよね。で、こういう人たちが今度集まって、新しい世の中を作るんだと。横につながって、まさに縦じゃなくて横につながって、それぞれ役割分担でね、進化していこうという話になったところから、本物の横型リーダーシップ、大恐慌後のリーダーシップが始まると思うんです。もちろんその中には政治家もいるだろうし、企業人もいるだろうし、お医者さんもですね、あらゆる職業の人たちがそこに入ってると思いますよ。誰が上とか誰が下だとか、そんな話じゃない。ね、上下ではない。権力があるとかないとかじゃない。要するに、よく分かってて実力があるかどうかなんですよ。物事がよく分かってて、何が問題で、何が本質であって、どうすべきかよく分かってて、そして実力のある人たち。こういう人たちが出てくることが何よりも大事なんです。ということは今の組織にそれはないということです。どう考えたって今はみんな縦割りの組織ですから、今の縦割り組織にそういうことを期待することは無理であります。政府だってね、所詮役人と政治家しか集まんないんですから、無理なんです。あと御用学者も集まんのかな。無理なんです。ということは今の制度の枠を超えたところにしか次のリーダーシップは出てこないということです。で、これはですからまさに任意の人たちの集まりとして、まさに見えない形でのリーダーシップで広がっていくんだと思うんです。で、そしてそれをサポートするような IT だとか、交通網の整備が本当にここまで行われましたから、飛行機も安い、IT も安い、こういう道具がまさに21世紀のリーダーシップ、大恐慌後のリーダーシップを作る強力な道具になっていくわけですね。ですからこれからの時代は、なんか いろんなところからリーダーが出てくると思いますよ。春の芽吹きのように。あっちからもこっちからも。で、これを統合していけばいいわけですね。私がやっております NPO でもの方でもですね、まあ、今度国民集会を開こうという話をしてますが、同じようなことあちこちで起きてくると思いますよ。いよいよみんな集まれと。ね、富山号でもこうして多くの方が集まっておられますし、集まれと。それで意思を大体ね、皆さん明確にして、役割分担で、緩い同盟で、緩いね、まあ、つながりで未来を作っていくと。こんな形で広がっていくんだと思うんですね。まあ、本当にですね、あっという間にこの時代、あと5年過ぎると思いますよ。大恐慌後まではもう5年。で、もう前半5年終わったから、大体もう上に行ってるところと下に落っこちるところ、はっきり分かれちゃいましたから、下の方はですね、まあ、あんまりもう触ってもしょうがないですから、後から作り直せばいいわけで、ね、ちょっと時間かかりますけども、とにかく先を作ることは大事ですから、まあ、横に繋がって、で、未来を、に向けて進化するというね、これだと思いますから、ぜひ皆さんで頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大恐慌後のリーダーシップということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。